ヨハネによる福音書4章27節からの御言葉に聞きます。ちょうどその時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかという人はいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているのではないか、言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種まく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が借り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分ではロークしなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。この他の人々がロークし、あなた方がそのロークの身に預かっている。共にここに集められて神の民としての形と恵みを与えられていることを覚え、信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。集いましたことと感謝をいたします。私どもは日々の生活の中でいろいろなこの世の、また声やこの世のいろいろな課題の前に萎縮し、そして恐れを抱くものであります。そこには私どもの存在の尊さは見出せません。この世が存在を一人一人の小さな存在であっても存在を尊しとする、そういう思いに至っていないことを 改めて感じるものです。そんな私とも、萎縮している私とも、あなたはここに集わせてくださった。あなたにとって私ども尊いもの、大切なものと言っていてくださることを感謝いたします。人は人を尊しとするには、あまりにも相手を、人を受容できません。受け入れることができない。あなたが主イエスキリストをもって私どもをまさに受け入れてくださっている、受容していてくださっている。そこでこそ私どもは尊いものであります。人はただあなたによってだけ尊いのです。そのことを今朝もこうしてあなたが招いてくださり、集わせてくださっていることでお示しくださっていることと感謝いたします。私どもこの1週間、あなたが大切な存在としていてくださっているということを覚えての1週間営みとさせてくださいますように。世の人々をあなたは招いていてくださいます。愛する大切としていてくださいます。どうか世の人々があなたを恐れる思いを与えられ、自らを大切に生きるものとさせてくださいますように。教会はこの地の救いのために建てられました。救いは主イエスキリストにあります。どうか主イエスキリストが述べ伝えられることで、あなたご自身がそこに望み働き、この地の救いをなしてくださいますように。それが日本の救いである、そしてそれが世界の平和となります。どうか私どもが掲げるこの祈りの課題に、あなたによって現実のものとされるよう顧みてください。私どもの教会は幼稚園とともに始まりました。どうか幼稚園を顧み、特にそこに集う子どもたち、あなたが祝福し恵みを持って満たしてくださって、健やかに成長していくよう顧みてください。またその家庭、子どもたちを育み育てるその家庭を祝し、麗しい歩みとさせてください。幼稚園の営みが顧みられ、祝されて喜び多いものでありますように。そこで労する者たちがあなたを恐れかしこみつつ、あなたへの感謝と恵みに喜ぶ、そういう歩みとさせてくださいますように。公益財団法人、また社会福祉法人としての2つの運注者があります。あなたを証しする者って大いに祝してくださって、そこに働く者も、それを利用する者も、あなたの恵みを思う者とさせてくださいますように。今それぞれの場にあってあなたへと心を向けている者たち、そこにあなたが望んでいてくださるということを祈り、一人一人が感じ取ることができるものとさせてくださいますように。また世の囚われ人をあなたが解き放ち、この世が今まさにあなたを必要としている、そのことに気づき、あなたを求める思いを与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。主イエスとサマリアの女との対話がちょうど一区切りついたところで、弟子たちが町から帰ってきました。まあ町といっても小さいですから、村といった方がいいのかもしれません。要するにここに新たなる場面の展開がなされるわけです。とは言ってもサマリアの女との話は続きがありますから、その話の幕合いのようにこの主イエスと弟子たちとの対話がなされていくということであります。弟子たちは主イエスが女と話しておられるのに驚いたと言われています。その驚きの大きさ、その驚きが尋常ではなかったということを次の言葉が示しています。何かご用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかと問う者も、 いうものもなかったと言っています。要するに言葉もないほどに驚いたということを言っているんです。で、普通のことだったらですね、何をお話ししてたんですか、何を言ってたんですかって聞きそうなものです。で、それが自然な対応ですけれども、ここではそういう自然に出てくるような言葉すら言葉が出てこなかった。それほどに実はそれほどの驚き、言葉もないほどの驚きというふうに言っていいのであります。まあ、ですから驚きと訳さずにですね、仰天と訳する人もあります。びっくり仰天、言葉もなかった、こういう感じになります。で、それがこの弟子たちの感想だったということでありますで、もちろん確かにですね、サマリアの女と話すということは尋常な通常のことではありませんから、驚くことも無理はないわけでありますが、そればかりでは実はなさそうであります。で、実はミシュナという文章群がありまして、その中に父祖の神言 にはですね、これはそれを書いた人はヨセベン・ヨハナンという人なんだそうですけれども、こういうことを書いているというのです。女と多く語るなと書いたんだそうです。で、まあ、すごいですね、女と多く語るな、まあ、女性と話しても負けるという意味ではありません。まあ、今は女性の方が口が達者でしょうから負けるのかもしれませんが、で、ここで言う女というのはですね、妻のことを言っているのだというわけであります。今の時代に妻と対話するな、話すな、なんていうのは許されない時代でありますから、何を言ってるのかということになるわけであります。まあ、妻と言い争っても勝てないということを言いにするのか、実はそうではありません。この妻と話すなということはですね、自分の妻と話すなというだけではありませんで、まして仲間の妻とはなおさらのことだというふうに賢人が言っているのであります。で、どうしてそうなのかというと、女と多く語る者は身に災いをもたらし、律法の研究を怠り、ついにはゲヘナを積むであろうというふうに言われていたようであります。で、妻と語るなとは、妻と仲むつまじくしすぎてですね、聖書の研究を怠ってしまう、そういうことがないようにということがその中心にあるという考えのようであります。そのことによって、まあ、今の時代でもありますけれども、妻が大事、家族が大事ということで神をないがしろにしてしまう、そういうことがあってはならない。もしそうであれば、そうなるならばゲヘナ、地獄に落ちてしまうということを言っているということになります。で、妻と仲難しいことが何よりなことと思いますけれども、弟子たちは主イエスをラビ、後で先生と言ってますからラビと考えているわけです。この時点ではです、すなわち律法学者と思っているわけですから、主イエスが妻でもない女性、妻でもないまして単なるサマリアの女性と親しく話しておられるということは、ラビとしてとんでもないことのように思えたということをどうも反映しているかのようであります。だから何とも言えなかった、言葉が出なかったということであります。で、そういう思いがあるということはどういうことか、そこにはですね、まあ弟子たちもそうですが、私どももそうですけれども、その時代を生きる者としてその時代の偏見に染まっているということを私どもは見ておかなければなりません。当時のものの考え方に染まっているのです。当時のものの考え方にどうしても洗脳されている、その考え方を自分のものとしている、当然のこととしてしまっているという、そういうことが起こるということであります。弟子たちにも女性への偏見があったということであります。もちろん私どももまた、まあ、女性に対する偏見は別として、私どもまた何らかの形で偏見があるということをまさに知らなければなりません。 で、その偏見があるから、まさにそこでですね、その偏見をここでは人道主義ではありませんから、我々の人道主義になったら偏見があるのは偏見を直さなければいけない、偏見を正さなければいけない、偏見を持たないように検算しなければならないというふうになるわけです。しかし、そのことをここで主イエスは指摘しようというのではないのです。で、まさに偏見があるからそこで起こってくることは、共に生きるということができなくなっているということです。そういう共に生きるということができない、それは救いなきものに過ぎないということを私どもに示していると言っていいかと思います。主イエスは時代に染まっているものを、偏見に染まっているものを、ここではなお弟子として受容していてくださるのであります。いや、偏見に染まるものでしかなく救いなきものだからこそ、そこで大切なのは、その人こそ救いを必要としている、そして救いを必要としているものとして救い主主イエスキリストを必要としている。それゆえに主イエスは救ってくださるのだし、弟子としていてくださるのだということを覚えてよいのであります。偏見があるからこそ人は共に生きられないんです。偏見があるからこそ私どもは差別したり、あるいは上下を作ったりしてしまうのであります。そこで共に生きるという恵みは感じ取れない。しかし主イエスはそういう共に生きることのできない者たちを、まさにご自分の弟子とし、ご自分の交わりのうちに置いてくださって、主イエスキリストの恵みに預かるものとしていてくださるのであります。そういう意味で彼らが言葉もなかった、自分たちの、それもしかも彼らは言葉にして自分たちがどういう偏見を持っているかって言い表すだけの力もありません。知らずうちに持っているそういう偏見な思い、偏った思いに対して主イエスはそのことを指摘するのではなく、そういうものをなお弟子としておられるということの尊さを、豊かさを私どもは知ってよいのだということであります。まあ、これ以上のことはここには語られませんので、その次には何が言われているかというと、女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に、自分のことを言い当てた人がいる、そういう自分の私のことを言い当てたその人こそメシアではないだろうか、メシアでも違いないというふうに伝えたということを言っています。この町の人の、まあ、それぞれ町の人が出てくるんですが、その町の人との絡みについては、今日の次のところ39節以下に、その町の多くのサマリア人はこの方が私の行ったことを全て言い当てたということの続きがありますので、それについては次回といっても、次回はまだ出エジプトですから、次回ともに聞いていくことにします。ここでは詳しくはお話しすることはありません。ただですね、ここで一つだけ覚えて良いことは、水瓶を置いておく、で置いていくっていうのはどういうことかっていうと、彼女は水を汲みに来たわけです。それで水汲みっていうのは、その水瓶に水を汲んで帰るわけですね。で、普通はですね、まあ感激したからといってですね、水瓶に水を入れてから帰ってもいいんです。で、水瓶に水を入れて帰ってもいいんですけれども、そんな水瓶に水を入れることもなくですね、その水瓶をですね、置いていったということを、置いて町に行ったと言われているのであります。で、それは彼女は水を汲みに来たのですから、その本来の目的などはもはやどうでもよくなって、主イエスとの出会い、そしてその主イエスのことを語りに行ったということを示しています。で、それは主イエスの出会い、主イエスとの出会い、語らいが、まさに本来の目的などを凌駕する、大変強烈な、そういうまさに印象、強烈に彼女の心を動かしたのだということ 覚えて良いかと思います。弟子たちは仰天をいたします。彼らもそこで心動くのです。女もまたイエスのことを主イエスのことを町の人に語らないではいられないほどに感激をしております。でそのことは主イエスが人の心に不思議な感情、ワクワク感と感激をお与えください、そういう方であるということを示していると言っていいかと思います。今日人の心を揺さぶり動かすというのは本当に大きな働きです。主イエスはそういう人の心を揺り動かす大いなる方、偉大なる方、そしてそれはまさに神の子メシアであられるということをこのことを通して暗示しているのだということを覚えていいかと思います。で弟子たちは女が町に行っている間に主イエスにラビ先生どうぞとパンを食べ物を勧める、当時はパンだと思いますからパンって書いてもいいんだろうと思いますけれども、食べ物を勧めるわけであります。で弟子たちが町に行った理由は何だったかっていうと、町に行った理由は食べ物を手に入れるために行ったとすでに書いてあるわけです。で食べ物を手に入れるために行って、食べ物を手に入れて帰ってきたら当然その食べ物を手にしてきたんですから、自分たちが調達した食べ物をですねどうぞイエス様ってあげるのは自然な成り行きだし、それこそですね何のまさに思惑のない食べてほしいという思いがそこにありがりきだと思います。でそういう自然な食事の勧めに対して主イエスはですね、本来なら私どもならどうか、言いますと、ありがとう、せっかくだからいただこうというわけであります。皆さんは子供が誰かからどうこれ食べないって言われて、ありがとうって言いなさいって教えるはずですし、感謝しなさいって言うはずです。ところがイエス様はそんなことをなさらないわけで、あります。でそうではなくてですね、食べるのではなくてこういうふうに言われるというのです。誰かが食べ物、それはない、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われるんです。こんなことを言われても分かるはずがありません。でついでのことに、なぜじゃあパンを買いに行くか、食べ物を買いに行くかという一つ考えられることは、主イエスは旅をしておられます。弟子たちと旅をするときにはですね、次の日のパンを実は毎日確保するっていうのが旅での生活なんです。ですから村や町へ行くっていうのはまさに次の日のパンの確保であったんだろうと思います。でしかし同時に買いに行ったんだから、せっかくだから食べてくださいと言われているわけです。それなのにイエス様は食べたかっていうと食べなかった。そうではなくて、私には実は別の食べ物がある、あなた方の知らない食べ物がある。そしてそれは意味していることは何かというと、食べ物っていうのは満たすためにありますから、私は別の食べ物で満たされてあるということを実は暗に言っているのであります。ですからその肉の糧なるパンを必ずしも彼は、主イエスはですね、ここで食べなかったという形をとっているということであります。もちろんそんなことをですね説明なしに言われても弟子たちには理解できません。まあ幸いですよね。何が幸いか、福音書に出てくる弟子たちがイエス様の主イエスの言葉を理解した人は一人もいなかったっていうのが幸いです。で我々は理解したいと頭でっかちに思っていますけれども、そうではない。理解することが大事なのではなくて、主イエスを中心にした交わりの中に会えることが大事。理解できないものなにもかかわらず主イエスキリストとの交わりのうちにある、それがその人々にとって救いであり喜びであり幸いなんだということを福音書は常に語っているということであります。 ですから理解できないからなんだというんではなくて、理解できないでもなお弟子としてされている、そのことが幸いだなということを覚えられれば良いかと思います。弟子たちに知らない食べ物、まさに肉の糧となる食べ物ではなく、違う食べ物があるということであります。で、これは肉の糧の食べ物とするならば、その別の食べ物というのは考えられるのはですね、霊の糧となる食べ物があるということを示していると言っていいかと思います。もちろんそのことを弟子たちは知る由もありませんので誤解しているのです。誰かが食べ物を持ってきたのだろうか、誰かなんか先に食べさせたんじゃない、あの女かなとこんなふうに思ったということで、あります。もちろんそんなことも考えられないので、その先は思考停止です。理解できないということの一番の問題は思考停止になることなんです。ですから思考停止になってこうに決まってる、こうだからって言って先に進めなくなってしまう。このコロナ禍でもそうですが、もう全てが思考停止になっているような感じをいたします。で、そういう思考停止になってしまっているということが問題になるということを、理解できないから故に思考停止になってしまっているということを覚えたいと思います。で、そういう意味では思考停止のものがキリストの交わりにあるときに常に新たにですね、思考停止なものにわけもわからない刺激が与えられるわけですから、そういう意味ではキリストとの交わりにあるということは思考停止なものに大いなる刺激を、そしてその思考停止をそこで砕くような言葉やまさに交わりにおける恵みを主イエスはくださるのだということを覚えなければなりません。思考停止なものだからこそ主との交わりが必要なのです。思考停止なものだからこそいろいろな形でのまさに働きかけが、上からの働きかけが必要なのだということを覚えて良いかと思います。で、この例の食べ物があるということで言いますと、思い出す場面があります。それは主イエスが荒野の誘惑に遭われた時のことを思い出すわけです。サタンは石ころを見て、ちょうどイエス様が空腹になったからというので石ころを刺してですね、神の子ならこの石をパンに命じたらどうかとそそのかしました。ね、お腹が減っている時に何かこう提示するっていうのは誘惑であります。まあ、非常に大きな誘惑というようになればなりません。それに対して主イエスが、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つの言葉で生きると言われております。人間は肉体を持って人間というのではありません。肉体と精神、すなわち魂を持って人間であります。ですから肉の糧のみならず魂の糧をも必要として、何よりも人は神の形に作られたものとして神との交わりに、まさに神との交わりに生きる霊的な存在であるということを覚えなければなりません。そしてその神との交わりを育む、それは神の言葉であるということを覚えてよいのであります。だからこそ神との交わりに生き、神との交わりの中で育み育てられるものとして、肉の糧だけではなくて霊の糧、すなわち神の言葉を必要としているのだということを改めて覚えていいかと思います。肉の糧だけであればそれは動物の餌でしかない、そこに物質に執着しているとすれば、お金を稼いで餌を食べている、そういうことに過ぎないということを覚えて良いかと思います。それがどんなにご馳走であっても、贅沢なちょっとはちょっと手に入らない食材を使った食べ物であったとしても、それは餌に過ぎなければ、 本当の恵みにはならないということを覚えなければならないかと思います。そこに霊的な存在としての人間の満たしはないのであります。反対にどんなに粗末なささやかな食事であったとしても、そこに御言葉がいただけて霊肉満たされているならば、霊的存在としての人間の満たしがそこにあるということを覚えていいだろうと思います。神との交わりに生きる者として、御言葉が私ども真人間として養い育ててくれるのだということを覚えなければなりません。しかし主イエスはそれにとどまるのではありません。主イエスのこの言葉は、まあ一つにはそういうことも私どもは思わなければならないわけですけれども、主イエスはさらに深く主イエスの食べ物について語ってくださるのであります。それは何か、主イエスの食べ物とは、主イエスをこの世にお使わしになってくださった神の御心を行い、その技を成し遂げることだということを言ってくださるのであります。神の御心を、私どもは神の御心を御言葉によって知ります。そしてその御言葉によって生きることは、まさに神の御心に生きることとして、まさにそれは幸いなのでありますか、真実な生ということでありますけれども、さらに主イエスはさらなる先を言われるわけであります。主イエスはご自身を使わされた神の御心、父なる神の御心、その父なる神の御心というのは、すなわち救いの御心です。その救いの御心を行い、万人を救うことにあると言っておられるのであります。主イエスは万人を救う、それこそがご自身の満たしであるということを言われ、神の救いの御業を成し遂げることこそがご自身の糧である、命の糧であると言われているのです。そしてまさにその主イエスキリストのその救いの御業にお仕えするときに、私どももその命の糧を共にすることを許されているということを覚えてよいかと思います。イエス様は救うことをご自身の糧としておられたということです。そして救われるものがそこに起こったときに、まさにそのことは天の喜びであり、私の喜びであり、そして救われた者の喜びであるということをここに語ってくれているのであります。それが共に喜ぶという内容です。救いは神の喜びであり、もちろんキリストの喜びである、そして救われた者の喜び、そしてそれは教会の喜びなんです。それがここに言う、まさに永遠の命に至るというのは救いに至ることですから、それが主イエスキリストの働き、主イエスキリストのまさに食べ物、糧なのだということを覚えて良いかと思います。救いのために父から使わされたものとして、人々を救い永遠の命を授けるためにこそ、私どもそして人々を集めたも、それが主イエスキリストのその御心でありし、喜び、糧なのだということを改めて覚えていいかと思います。今この世を見て思うのです。人々がまさに神の救いを渇望していること、そして主イエスキリストを必要としていること、主こそこの世を、この世の人々の救いなる方として、この世を、この世の人々を招いておられ、今も働いておられるのだということを、私どもは今これらの言葉を通して覚えてよいのであります。そして主イエスは種まく人と借り入れる人と共に喜ぶ、一人一人の救いが天上の喜びであり、 私どもの喜びであるということをそこに示してくれているのであります。教会の喜びは一人の人がの救いであります。それが教会の喜びであります。教会は救いの喜びを共にするその共同体であるということを覚えていいかと思います。そのことによって神を、救いなる神を、そして私どもの救い主なる主イエスキリストを表すということであります。さらに続けてこういうのです。あなた方が自分ではロークしなかったものを借り入れるために私はあなた方を使わした。他の人々がロークし、あなた方はそのロークの実りに預かっている。まあこの37節からでそうですが、一人の人が種をまき別の人が借り入れるという、ことわざの通りであるという形で説明しています。でこの内容を細かくっていうか丁寧に語るよりは実例を申し上げて終わりにしようと思います。実例というのはどういうことかということです。若い日に、学校で、それは中学であったり高校であったり、あるいは大学であったり、そういう学校でキリスト教に触れ、50年以上経った後にこの教会で洗礼を受けた兄弟姉妹があります。まさに刈る人、種植える人と刈る人は違ったのです。しかしそのことはですね、種まいた人たちは分からなくても、そのまあ世々の生徒と共にその恵みに預かるわけですから、共に喜ぶということが起きているわけです。私どもの教会の中にそういう人たちがいるということです。それがこの内容になる。さらには教会付属の幼稚園で人生経験を経た後、酪農をやったり寿司屋をやったりタクシーの運転手をしたりという人でありましたけれども、そういう人がですね、人生経験を経た後に、その付属であった教会のその教会に立ち戻り洗礼を受け、そして進学校時代にはこの教会に通い、今は牧師として教会、神と教会とに仕えている兄弟姉妹、兄弟があります。まさに今の種まき福音宣教がこれからもたらされる大きな実りをそこに約束してくれているのだということを覚えたいと思います。今無力さを思うような伝道の時かもしれません。こうして礼拝していること自体の中にも、まあ不安の方が先立つのかもしれない。しかしこれらの出来事が神がまさにそこに働いていてくださいって、まさしく救いの実を結ぶものとなるのだということを改めて覚えたいと思います。私どもがかつて福音を聞いた人々の救いを味わった、そしてその恵みとしてその収穫として味わったように、私どもの福音宣教の技が何十年もの時の救いの実を結ぶ、そういう恵みが約束されているのだということも合わせて覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみのうちにあることを感謝をいたします。述べ伝えよ、時が良くても悪くても、それがあなたが私共に語っていてくださる言葉です。公に言い表す、そこでこそ宣教です。どうか私共が時が良くても悪くても公にあなたの救いを、ここに救いありと述べ伝える歩みとさせてください。今のこの時のこの宣教が大きな実を結ぶ、それがあなたの言ってくださっていることです。その語ることの恵みを 確かなるその約束をいただいていることを感謝をし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。